第7章、1節から10節。イエスは、民衆にこれらの言葉をすべて話し終えてから、カファルナームに入られた。ところで、ある百人隊長に重んじられている部下が病気で死にかかっていた。イエスのことを聞いた百人隊長は、ユダヤ人の長老たちを使いにやって、部下を助けに来てくださるように頼んだ。長老たちはイエスのもとに来て熱心に願った。あの方はそうしていただくのにふさわしい人です。私たちユダヤ人を愛して、自ら街道を立ててくれたのです。そこでイエスは一緒に出かけられた。ところが、その家からほど遠からぬところまで来たとき、百人隊長は友達を使いにやって言わせた。主よ、ご足労には及びません。私はあなたを自分の屋根の下にお迎えできるようなものではありません。ですから私の方からお伺いするのさえふさわしくないと思いました。一言おっしゃってください。そして私のしもべを癒してください。私も権威のもとに置かれているものですが、私の下には兵隊がおり、一人に行けと言えば行きますし、他の一人に来いと言えば来ます。また部下にこれをしろと言えばその通りにします。イエスはこれを聞いて感心し、従っていた群衆の方を振り向いて言われた。言っておくが、イスラエルの中でさえ、私はこれほどの信仰を見たことがない。使いに行った人たちが家に帰ってみると、その部下は元気になっていた。11節から17節。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よあなたに言う、起きなさいと言われた。すると、死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは、息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れた、と言い、また、神はその民を心にかけてくださった、と言った。イエスについてのこの話は、ユダヤの全土と、周りの地方一帯に広まった。18節から35節。ヨハネの弟子たちが、これらすべてのことについてヨハネに知らせた。そこでヨハネは弟子の中から二人を呼んで、主のもとに送り、こう言わせた。来たるべき方はあなたでしょうか？それとも、他の方を待たなければなりませんか？二人はイエスのもとに来て言った。私たちは洗礼者ヨハネからの使いのものですが、来たるべき方はあなたでしょうか？それとも他の方を待たなければなりませんか？とお尋ねするようにとのことです。その時イエスは病気や苦しみや悪霊に悩んでいる多くの人々を癒し、大勢の盲人を見えるようにしておられた。それで二人にこうお答えになった。行って見聞きしたことをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、大病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返り、貧しい人は福音を告げ知らされている。私につまずかない人は幸いである。ヨハネの使いが去ってから、イエスは群衆に向かってヨハネについて話し始められた。あなた方は何を見に荒れ野へ行ったのか。 風にそよぐ足か。では何を見に行ったのか。しなやかな服を着た人か。華やかな衣を着て贅沢に暮らす人なら宮殿にいる。では何を見に行ったのか。預言者か。そうだ、言っておく。預言者以上のものである。見よ、私はあなたより先に使者を遣わし、あなたの前に道を準備させよう。と書いてあるのはこの人のことだ。言っておくが、およそ女から生まれた者のうち、ヨハネより偉大な者はいない。しかし神の国で最も小さな者でも彼よりは偉大である。民衆は皆ヨハネの教えを聞き、徴税人さえもそのバプテスマを受け、神の正しさを認めた。しかしファリサイ派の人々や律法の専門家たちは、彼からバプテスマを受けないで、自分に対する神の御心を拒んだ。では、今の時代の人たちは何に例えたらよいか。彼らは何に似ているか。広場に座って互いに呼びかけ、こう言っている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに泣いてくれなかった。洗礼者ヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あなた方は、あれは悪霊に取り憑かれている、と言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ、大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だ、と言う。しかし知恵の正しさは、それに従うすべての人によって証明される。36節から50節。さて、あるファリサイ派の人が、一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある、と言われると、シモンは、先生おっしゃってください、と言った。イエスはお話になった。ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスはその通りだと言われた。そして女の方を振り向いてシモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入った時、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから、私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさいと言われた。